それではパート2、りょうきさんのブログを紹介しながらですね、そのブログについてあだこうだ言っていきたいと思います。1月12日のブログを紹介したいと思います。これからはペイホホニャララというタイトルです。ギフト経済に関する記事や本をいくつか読んだ。耳慣れない言葉だけれども、要は与え合うことで社会が豊かになっていくというもの。最近このからくりに随分自覚的になってきた。仏教でも伏せ、かっこ与えることという修行があるが、この修行には見返りを求めないという条件がついてくる。そもそも伏せとは、お坊さんは受け取るばかりではなく修行としてするものなのだ。まずは見返りを求めずに与えるということの価値がわからないのが普通だと思う。だって与えるだけでは失うと同義のように思えるだろう。ところが与えるをしてみると予想外のことが起こってくる。以前見たペイフォワードという映画に随分ショックを受けた。日本語で恩送りとも訳される言葉のペイフォワード。主人公の少年は自分の人生がなかなかうまくいかないが、授業で世界を良くする方法を考えた末、3人の人に親切にし、その3人がそれぞれまた別の3人に親切をし、その3人が…というアイデアを思いつく。かっこ親切のネズミ子。その少年がアイデアを実践すると、世界に少年の想像を超えた大きな変化が起こっていくが…ネタバレになるのでやめますが、素晴らしいストーリーなのでぜひ見ることをお勧めします。原作も素晴らしいです。私は原作から読みましたが、映画を見てさらに感動を深めました。この映画のミソは、主人公の少年が自分の起こし続けている奇跡のような出来事に気づかないでいるということだと思う。どうも自分の人生はうまくいってないと思いつつ、それでも親切をけなげに実践していき、衝撃のラストの後、初めて彼の起こした奇跡の全体が見える。私たちは親切というものを真面目に考えすぎているのかもしれない。例えば私は自動販売機や駐車場のお釣りのところにわざと10円玉を一つ残していくという遊びをしている。次の人がちょっと喜んじゃうだろうななんて想像して一人ほくそ笑む。もちろんその10円を誰かが受け取るという結果は見ることはない。でもいいのだ。親切をする、かっこ与えることが面白いんだから。しかも、ほくそ笑みの値段が10円ならお安いものだ。こんな遊び程度の親切なら誰でもいくらでもできる。でもその親切を良いこととしてしようとするとぐっと気が重くなる。親切なんて遊べばいい。親切といういたずらをする方が楽しくておしゃれではないだろうか。ペイフォワードは好きだ。でもどこかそのご利益に、このままご利益と言ってもおかしいですけど、ご利益に期待する含みがある。もちろんペイフォワードの映画の主人公のようにたくさんの奇跡が起きてくるのだけれど、それは自分自身には初めは見えにくいものだろう。見えにくいからこそご利益を期待すると続かなくなってしまう。だからいっそペイフォゲットなのだ。親切をしたらそれを忘れてしまう。親切する喜びだけを楽しもう。その楽しみを続けているうちに、いつかその全体のからくりに気づいてくる。大好きだけど、ペイフォワードをアップデートしてペイフォゲットに。ほら、例のあれですよ。クラシックのやつ。忘れてください。名乗るほどのものじゃありません。というブログでした。
いいこと書いてますね、結構。
いやー、はい、あの面白いというか、
はい、
あれでした。ちょっと何個かキーワードあったと思いますけれども、
はい、
お聞きしたの、はい、ギフト経済という言葉がありました、はい、まあ、はい、この中でも与え合うことで社会が豊かになっていくというような、うんうんうん、と思想というか考え方だと思うんですが、
そうです
、それについて何かありますか。何か、
いや、ちょっと具体的な本の名前とかをちょっと今思い出せないんだけども、
はい、
まあ、僕らに言ったら多分日本人は、まあ、言ってもお互い様とかおかげ様とかっていう、うん、まあ、考え方があるので、特に田舎は まあ、そりゃそうだよねみたいなことだと思うんですね。与え合って豊かになるっていうのは、うんうんうん、だってうちなんかだって野菜も作ってないのに、うん、その季節になればその季節の野菜がどっさり届くわけじゃないですか、うんうん、でその代わりに例えばうちのお寺だったら、うん、あの近所のうちの、まあ、例えば本家役みたいなのを引き受けて、まあ、うちの中で困ったことがあった時にその僕が、まあ、その代わりに行って、まあ、誰かと交渉してあげたりとかそういうこともするし、なんかそのお金でこれをするからいくらでやってくれっていうことだけじゃなくて自分のできること、うん、まあ、本当物々交換の発展型っていうか自分のできる行為を与え合うっていうことが、まあ、多分僕のラフなギフト経済の理解なんですけどっていうのはもっと面白いんじゃないかな。
うーん、
で なんかって感じですね。
うん、なるほど。
これ書いた時はは
いはい、まあ、これ本当に仏教でも伏せという、まあ、修行と言っていいのかものがありますけれども、うんうん、非常に近い考え方というか、うんうん、まあ、見返りを求めないことというか、うんうん、それはもう受け取る、うん、受け取る側も与える側も、はい、見返りを求めないっていうようなことで伏せという言葉がありますけれども、
はいはいはい、
それにも非常に近い感覚だとは思うんですね、ギフト経済は、うん、ただこれ途中あのブログの中でもありますけれどもそのなんだろう、ご利益に期待する含みがあると、
うんうんうん、
どうしても、
はいはいはいはい、
うん、まあなんとなくそんなんだろう、まあ、もちろん世の中うまく回るっていうことはご利益だといえばそうなのかもしれないですけども、はいはいはい、もっとなんかなんだろう、映画の中でもなんかやっぱりそれでなんだろう得してるっていうことないですけど、困ったらいきなり車プレゼントされたいなとか、はいはい、
ジャガーね、
ジャガーをですね、うん、とかってありましたけども、そこら辺どうですかね、そのご利益を期待しちゃっているような感もあるんですかね、そのギフト経済っていうふうに言ってる人たちには。
いや、多分言ってる人たちにはあんまないのかもしれないけど、うん、実際に僕らが生活の中で、うん、例えば僕が何かできることをしました、うん、で向こうは、うん、例えば白菜作って白菜くれました、うん、みたいな循環って常にあると思うんですよね、うん、だけど、うん、それをまあ、無自覚にやってると、うん、この間うちで白菜あんなにあげたのに、え、 あいつは何も返してくれないみたいな、うんうん、罠に陥りがちなんじゃないかなっていう、
うん
うん、ただ無自覚にやってたらね、
うんうんうん、
だからそのギフト経済とか、まあ、そのペイフォワードっていうものも、うん、なんとなくこれをやったらこういう見返りがあるんじゃないかっていう、うん、やっぱ罠が常にこう、うん、
なるほど、
待ち受けてる感じがするんですね、うん、この言葉上、うん、だってフォワードでしょ、
うん、
で先に、うん、何が待ってんの的な、
あ、
含みがある気がする、
うん
うん、でギフトにもギフトってお返しっていう制度があるでしょ、
はいはい、
ね、半返しでも全返しでも何でもいいけど、うんうん、だから本当純粋にギフトならいいんだけど、やっぱりやっていくうちにそこは自覚しておかないとダメだから、すぐ罠に落ちちゃうから、仏教でもあえてそう言ってるとこがあるんじゃないかなっていうね、うん、
これでももう私たちは仏教徒だ、仏教っていうか仏教を信じてるから、なんとなくすんなり入ると思うんですけども、うんうん、そうじゃない方から言えば、その損得感情で動くことが何の問題があるんだっていう感覚があると思いますし、今の人って言い方ちょっとあれですけども、もちろんそうですよね、今資本主義で回ってるし、う
ん、もちろんもちろん、
そんななんか無駄に与えることに何になるんですかそれはというような感じがあるんですけども、そういう方に対してどういうふうにお話しします、
ね、いや、どうなんだろうね、そういう、まあ、それ一辺倒の人って、うん、多分ね、あんまり受け取った経験がないのかなっていう、うん、気がする、
うん、
っていうのは、うん、まあ、ちょっと話がずれるかもしれないんですけど、うん、僕バックパッカーだったじゃないですか、
はいはい、
の若い頃ね、うん、で旅してる時って、うん、もう本当に要は皆さんの善意を当てにして旅してるようなところがあるんですよ、
はいはいはい、
でお金にも本当にケチになってるし、本当にだって日本円だったら1円2円値切ってるみたいな話だから、
うん
うん、でその中でやっぱりあの予想外の親切って結構受けちゃうわけですよ、
うんうん、
で例えばミャンマーで、ミャンマーの観光地で1枚5円とかの絵はがきを売っている家族にご飯をご馳走になるとかね、
うんうんうん、
いや絵はがき1枚5円で売ってる家族に夕食ご馳走になるってどんだけの出費なんですかっていうことじゃないですか、
うんうん、
僕らからしたら、
うんうん、
でも向こうはそれをまあやりたくてやってくれるし、だからって例えば僕なんかって多分多くの旅人は浅ましいから、これご飯ご馳走になった後いくらくれって言われんだろうみたいな
あ、まあでもそういう経験もねやっぱある、
あるじゃないですか。
あります、それもたくさんしてます。
それもあるじゃないですか。
それもあります、
はい、だけど、うん、でそうやってなんかこうやってざわざわしてると、うんうん、じゃあまた明日みたいにしてふわーっと帰られて、うん、あれ親切だったんかいみたいな、
うんうん、
こういうことってもねたくさんあるんですよね。ただの親切、
うんうん、
でそういう時になんかもう何だったんだ俺のあの金取られたらどうしようみたいな、この浅ましいね、この気持ちだったりっていうのを何度もこうバカだなみたいなことを思ったし、もっと逆に言えば思った以上に世の中って善意に溢れてるっていうか、与えてくれるっていうあの人たちがいっぱいいるんだなって。まあこれ東日本大震災でもそう思ったんですよ、うん、
ああなるほど。
だって正直金くれって言ったら友達がいっぱい金送ってきたから、
うんうんうん、
ね、まあそれは僕らがね岩手県に住んでて、うん、その活動してるっていうことがまあ友達は信じてくれたからだとは思うんだけども、うんうん、でもねお金もうこういうことするからお金くれっつって嘘か本当か分かんないわけでしょ。でもお金を送ってくれる。で向こうはその時何て言ったかっていうと、あ、言ってくれてりょうきさんありがとうっていうわけですよ、
うんうん、
僕らも何かしたかったと、何、うん、かしたかったけど方法が分かんなかった、
うん、
だからもうせめてこのお金を出させてくれるっていう窓口っていうかきっかけを、
うん
うん、ありがとうみたいなことがいっぱいあったわけですよね、うんうんうん、だからそういう経験をまあ僕もいろいろしてると、
うん、
あ、なるほどな、人にはやっぱ与えるっていう、単純に与えるだけでハッピーっていうか、うんうん、与えるっていう喜びそのものがあるんだなっていう、
うん
う
ん、
ことが分かってきた。
なるほど。
だから要は計算では、要は金銭とか
損得感情じゃない、
そう、損得感情じゃない、うん、もっと大きい喜びとか、うん、つながりとか、あとはもう一日なんか今日はいい日だったなみたいな、
うん、
このなんか深いこう満足感っていうか、うん、そういう損得とかお金とかには計算しできないものでもうね十分返ってくるんですよね、
うん、
与えるだけで。
なるほど。
でも分かるでしょ。
いや分かりますし、私はもう今年そこが今実は私の中でのテーマで、その損得感情を乗り越えて何かをするっていうか、まあ、
うん、
を超える感情、まあ、内から湧き上がるような内発性、
はいはい、
であったり、要するに、まあ、絆ってでも、もともと、まあ、ね、震災の話出ましたけど、絆って、もともとそういうニュアンスが強かったと思うんですよね。要するに、
うん、
損するかもしれないけど、
うん、
あいつのためだから頑張るとか、
うん、
まあ、変なし死ぬかもしれないけど好きな人のために何かをしてやるみたいなことって、はいはいはい、まあ、昔の映画とかではよくあったし、
うん、
それならもう死んじゃうからもう損得感情なんてもう飛び越えちゃったんですよね、
はいはい、
でも絆ってそういう部分があったと思うんですよね。
うん、
でまあ良くも悪くも東日本大震災で絆っていうことが注目されたけれども、
うん、
いやだから損得感情がベースのっていうかそこをしか考えてない人が絆って作れるのかなって、
うん、はいはい、
まずもちろんその人がその周りからそういう行いを受けることができるのか、
うん、
損得感情を乗り換えても助けてあげようっていうふうに思われるのかその人が、
うん、
でまたその人自身にそういう相手がいるのかどうか、自分は 損するかもしれないけどこの人のために頑張ろうって思えるのかどうかとか、そういう人間関係をその人は作れてるんだろうかとか、そういうことを注目してて、変なし自分がそういうふうに思う相手がいなければ自分がされるはずないじゃないですか。
なあ、まあまあまあそうかもしれない、
だからそこがちょっと気になるというかちょっと注目してる点で、その内発性というかこういうのことを気にしていました。
私は、いや、本当そうだと思いますね。だから親切とかその与えることみたいなのって、与えなきゃダメだぞはいみたいな話では全然なくて、なんかもっと僕はブログに書いたように、いたずら心でいいんじゃないかなと、これやったらあの人喜ぶんじゃないかなとか、その程度でいいと思うんですよね。
まあ、楽しいっていう風に思えるかどうかっていうのは結構重要ですよね。私も近いと思います。その内から湧き出るっていうのはやっぱりやりたくなるっていうことですから、
そう
だからそれはもう楽しいことであれば、まあだからそれはもう時には正しさとちょっとバッティングする時もあるかもしれないですけど、
別
に正しくないけど楽しいからやるみたいなことって世の中
は
たくさんあると思いますし、
はい、
実際ねトランプ対クリントンの話を言えば、なんだ政治的に正しいのはどっちかというとおそらく、ね、クリントンの方だったのかもしれないですけど、結果的にはトランプが勝ったっていうところにもちょっとそういう正しさと楽しさがぶつかった部分があったと思いますけれども、そうですね、そこら辺は非常に何だろう、楽しくそうやって、何だろう、周りを幸せにしようとするようなことができたりとか、まあ、ちょっと損得感情を乗り越えていくみたいなところ、
ね、そう、まあ、ちょっと薬とさせるとかでもね、
ちょっと
やんわりさせるでもいいんだけど、そうした時のそれが実現した時の、まあ、僕らのね仕掛けた側の喜びってやっぱり格別じゃないですか。
そうですね、いやこのテーマちょっと、ちょっと20分では話しきれないので、またちょっと何かの、特に何か社会的ニュースをこういう話題結構たくさん増えてくると思いますので、そこら辺を何か出てきた時またちょっと触れたいと思います。パート2はここまでということで、次パート3もブログを紹介して、お話を聞きたいと思います。では次回放送をお待ちください。
ありがとうございます。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。